山本周五郎作鼓比べ。庭先に暖かい小春日の光があふれていた。大方は枯れた曲がきの菊の中に、もう小さくしか咲けなくなった花が一輪だけ。茶色に縮れた枝葉の間から鮮やかに白い花びらをつつましく覗かせていた。おるいは小鼓を打っていた。町一番の絹問屋の娘で、年は15になる。目鼻立ちは優れて美しいが、その美しさは澄み通ったギヤマンの壺のように冷たく、かじきな怒った心をそのまま描いたように見える。ここは、母屋と七軒の廊下でつながっている離れ屋で、広い庭の外れにあたり、後ろを松林に囲まれていた。打っている曲は序の舞であった。白い艶やかな頬から眉のあたりまでぽっと蒸気しているが、相互の瞳は常よりも冴えて激しい光を、湿った赤い唇を引き結んで懸命に打っている姿は、美しいというよりは凄まじいものを感じさせるし、何か目に見える力で引きずられているようにも思った。鼓の音はとうとうと松林に反響した。微塵の緩みもなく張り切った音色である。それは人の耳へ伝わるものでなくて、直に骨髄へ徹する響きを持っていた。曲は三段の夕地から地頭となり、美しい八拍子を持って終わった。おるいは肩から小鼓を下ろすと、静かに曲がきの方を見合って、そこにいるのは誰です?と呼びかけた。一輪だけ咲き残った菊の曲がきの陰で、誰か動く気配がした。そして間もなく、一人の老人が、うずうずと重そうに身を起こした。ひどく痩せた体つきで、髪も眉毛も灰色をしている。身なりも貧しいし、ことに前かがみになって武将らしく左手だけを懐手にした格好が、おるいには忘れることのできないほど卑しいものに感じられた。お前、どこの者なの?二三日前にもそこへ来たようだね。何をしに来るの?申し訳のないことでございます。老人はしゃがれた低い声で言った。お鼓の音があまりにお見事なので、つでいう鬼ヶ崎まで誘われてまいりました。お邪魔になろうとは少しも知らなかったのでございます。鼓の音に誘われて、お前が、おるいの目は老人の顔を見た。加賀君は能楽が盛んで、どんな地方へ行っても歌いの声や笛、鼓の音を聞くことができる。あえて裕福な人々ばかりでなく、その日暮らしの貧しい階級でも多少のたしなみを持たぬものはないというくらい。だから今、そのみすぼらしい老人が鼓の音に誘われてきたと言っても、それほど驚くべきことではなかったし、おるいは老人の顔を腕回しげに見つめたのも、まるで別の意味からであった。おるいはしばらくして冷ややかに言った。お前、津畑のものではないの?そうでしょう。津畑の能登屋から何か頼まれてきたのでしょう。私は旅の者でございます。隠してもダメ。私は騙されやしないから。私は旅の者でございます。老人は病気ででもあるかと見えて苦しそうに咳き込みながら言った。 生まれは福井の五条家でございますが、長いこと他国を流れ歩いておりました。もう余命のない体でございますから、せめて先祖の地で死にたいと思って帰る途中でございます。では、どうして福井へ行かないの？どうしてこの森元でぐずぐずしているの？持病の具合が思わしくないので、宿外れの宿にもう半月ほども泊まっております。一日も早く帰りたいとは存じますが、帰っても親類縁者の頼るところはなし。いや、老人は急に灰色の頭を左右に振った。こんな話は何の興もございません。本当に何の興もございません。それよりも王女様、今まで通りこの老人にお庭の隅からお手並みを聞かせてやっていただきとう存じます。いつ頃からここへ来始めたんだい？おるいは疑いの解けた小姉で言った。はい、ちょうど5日前でございましょうか。ふっとお庭外を通りかかって男前を伺いましたが、それ以来ずっとお邪魔をしていたのでございます。私、2、3日前から気づいていました。でも、まるで違うことを考えていたのよ。姿の能登屋がどうとかおっしゃっておいででしたが、もうそのことはいいの。それから、庭の外なら構わないから、いつでも聞きにおいで。老人は丁重に礼を述べ、やはり左手を懐手にしたまま静かに立ち去った。明くる日も老人が来た。それからその翌日も。おるいは次第にその老人に親しさを感じ始めた。そしていろいろと話し合うようになった。老人は口数の少ない、どちらかというと話し下手であったが、それでも少しずつは身の上が分かった。老人は名もない絵師だと言った。そして、わずかな絵の具と筆を持って旅から旅を渡り歩く困難な生活を過ごしてきたという。苦しかったこと、悲しくつらかったこと。おるいには縁の遠い世間の涙とため息とに満ちた数々の話をしました。けれど、老人の小姉にはいつも恩賀な感じが溢れていた。そして、いつでも話の結びにはこう言った。そうです。私は随分世間を見てきました。中には万人に一人も経験することのないような恐ろしいことも味わいました。そして、世の中に起こる多くの苦しみや悲しみは、人と人とが憎み合ったり、妬み合ったり、自分の欲に任されたりすることが来るのだということを知りました。私には今、いろいろなことがはっきりとわかります。命はそう長いものではございません。すべてが瞬くうちに過ぎ去ってしまいます。人はもっともっと譲り合わなくてはいけません。もっともっと慈悲を持ち合わさなくてはいけないのです。老人の言葉は静かで、少しも押しつけがましい響きを持っていなかった。それで、こういうふうな話を聞いた後では、不思議に、おるいは心が温かく和やかになるのを感じた。いつか元らがどうしたとかおっしゃっていましたが、ある日老人が聞いた。津畑の能登屋といえば名高い海産物問屋だと存じますが、こちら様と何か訳があるのでございますか？別に難しいわけではないのだけれど、お正月に金沢のお城で鼓比べがあるの。それで、この近郊からは のどやのお歌という人と私と二人がお城へ上がることになったんです。新年の華礼として領主在国の時には金沢の城中で観音がある。その後で民間から鼓の上手を集め、御前で比べ打ちを催して、抜きん出た者には賞が与えられる。今年もまたそれが間近に迫っているので、賞を得ようとする人々は懸命に技を磨いていった。ボルイは幼い頃から優れた腕を持っていたので、教えに通ってくる師匠の不完全に右衛門はこれまでに幾度もお城へ上がることを勧めていた。けれど勝ち気なお類は、御前へ出て失敗した時のことを考え、もう少し、もう少しと伸ばしてきたのである。元屋の大田という娘は16で、もう二度もお城へ上がっているが、まだ賞を与えられたことは一度もなかった。その上今度はいよいよお類が上がるというので、それとなく人をよこしてはこちらの様子を探るのである。老人は納得がいったようにうなずいた。それで私を能登屋から探りに来たものとおぼしにしたのでございますが、でも同じようなことが何度もあったんだもの。私はすっかり忘れていました。老人は遠くを見るようにしていった。鼓比べはもうお取りやめになったかと思っていたんです。どうしてそう思ったの？老人は答えなかった。そしてどこか遠くを見るような目つきをしながら、懐手をしている左の肩をそっと揺り上げた。それから2日ほどすると、急にお類は金沢へ行くことになった。師匠の勧めで城下の関節から手直しをしてもらうためである。その稽古は20日ほどかかった。関節でもお類の腕は抜群だと言われ、大師匠が自分で熱心に稽古をつけてくれた。もう鼓比べで一番の賞を得ることは確実だった。大師匠もそうほのめかせていたし、それ以上にお類は強い自信を持っていた。森本へ帰ったのは12月のおしせだった頃であった。あの老絵師はどうしているだろう。家へ帰って何よりも先に考えたのはそのことだった。まだこの町にいるだろうか、それともふるさとの福井へもう立っていったか。もしまだいるとすれば、自分の鼓を聞きに来るに違いない。お類はそう思いながら、残っているわずかの日を一日も怠らず離れ屋で鼓の稽古に暮らしていった。けれど老人の姿は見えなかった。すでに雪の季節に入っていた。重たく空に広がった雲は今や全く動かなくなり、毎日細かい雪がちらちらと絶えず降ったり止んだりした。はじめのうちはたまたま差し掛ける日のぬくみにも溶けた雪が家の陰に残り、柿の根に残りして、次第にその翼を広げ、やがて固くいてて今年の根雪となった。大つごもりが明日に迫った日である。お類が鼓を打っていると、庭の腰場掛けのところへ雪みのに傘をつけた人影が近寄ってきた。まあやっぱりまだいたのね。お類はあの老人だと思って鼓をやめて縁先まで立っていった。けれどそれはあの老人ではなく、まだ12歳の見慣れぬ少女である。お願いがあってまいりました。少女はお類を見ると傘を取りながら拳をかがめた。お前誰なの？
私
宿発殿の松葉屋と申す宿屋の娘でございますが、うちに泊まっておいての老人のお客様から、お嬢様に来ていただけますようにって頼まれてまいりました。私に来てくれって？は、病気が大変悪いのです。それでもう一度お嬢様のお口に聞かせていただいてから死にたいと、そう申しているのです。あの老衛士だということはすぐに分かった。普通の場合なら、いくら相手があの老人であっても、そんなところへ出かけていくおるいではなかった。けれど、老人は今、重い病床にあるという。そして、死ぬ前に一度自分の鼓を聞きたいという。その二つのことがおるいの心を動かした。いいわ、言ってあげましょう。彼女が冷ややかに言った。お前、私の鼓を持っておいで。それから家の者に知れてはいけないから、静かにしておくれ。手早く身支度をしたおるいは、その娘に鼓を持たせて家を出た。松葉屋というのは宿外れにある汚いキチン宿だった。老人は一間だけ離れている裏の狭いすすけた部屋に寝ていた。ようおいでくださいました。老人は衰えた相貌に感動の色を表しながらじっとおるいの目を見つめた。ご城下へお出になったと伺いましたので、もう二度とお嬢様のお包みが聞けないものと諦めておりました。ありがとうございます。ようおいでくださいました。おるいはただ微笑で答え、自分の包みにこの老人がそんなにも大きな喜びを感じている。そう思うと不思議に、金沢で大師匠に褒められたよりも強い自信と誇らしい気持ちが湧き上がっていた。いや、お待ちくださいまし。おるいが鼓を取り出そうとすると、老人は静かにそれを制しながら言った。今思い出したことがございますから、それを先にお話申し上げるとしましょう。私、うちへ断りなしで来たのだから。短いお話でございます。すぐに済みます。老人はそう言って苦しそうにちょっと息を入れながら続けた。お嬢さんは正月の鼓比べにお城へお上がりなさるのでございましょう。上がります。私の話もその鼓比べにかかる。お嬢様はご存じないかもしれませんが、昔、もうずいぶん前に、関税の林方で、一の城というものと六郎兵衛というものが御前で鼓比べをしたことがございました。知っています。巴の鼓のことでしょう。ご存じでございますか。14年前に、関税一の城と六郎兵衛という二人の囃子方があって、小鼓を打たせては龍子と呼ばれていたが、二人とも負け嫌いな激しい性質で、常々互いに相手をしのごうと競り合っていた。それがある年の正月、領主前田公の御前で鼓比べをした。どちらにとっても一大の名を勝負だったが、ことに一の城の息は凄まじく、曲半ばに至るや精魂を尽くして打ち込む気合で、ついに相手の六郎兵衛の鼓を割らせてしまった。打ち込む気合だけで相手の打っている鼓の皮を割ったのである。一座はその真偽に驚嘆して、巴の鼓と今に語り伝えている。私は福井の者です、と老人は話を続けた。 あの時の騒ぎはよく知っております。一の城の評判は大層なものでございました。けれど、それほどの面目を施した一の城が、それから間もなく、どこかへ去って行方知れずになったということをご存知でございますか？それも知っています。あまり義が真に行ってしまったので、神隠しにあったのだと聞いています。そうかもしれません。本当にそうかもしれません。老人は息を休めてから言った。一の城は、あるよ、自分で鼓を持つ方の腕を折り、生きている限り鼓は持たぬと誓って、どこへともなく去ったと申します。私はその話を聞いたときにこう思いました。すべて芸術は人の心を楽しませ、清くし、高めるために役立つべきもので、そのために誰かを任そうとしたり、人を忍べて自分だけの欲を満足させたりする道具にすべきではない。鼓を打つにも、絵を描くにも、清浄な温かい心がない限り何の値打ちもない。お嬢様、あなたは優れた鼓の打ち手だと存じます。お城の鼓比べなどにお上がりなさらずとも、そのお手並みは立派なものでございます。おやめなさいまし。人と優劣を争うことなどはおやめなさいまし。音楽はもっと美しいものでございます。人の世で最も美しいものでございます。無類を迎えに来た少女が薬湯を飲む時だと言って入ってきた。老人は苦しげに身を起こして薬湯をすすると、話し疲れたものか、しばらくじっと目をつむっていた。では、聞かせていただきましょうか。老人は長い沈黙の後で言った。もう、これが聞き納めになるかもしれません。失礼ですが、寝たままでご面目をおります。金沢城二の廓に設けられた新しい学殿では、城主前田公をはじめ重臣たちの臨席のもとに華麗の演能を終わって、すでに鼓比べが数番も進んでいた。これにはいろいろな身分の者が加わるので、城主の席には御簾が下ろされている。おるいは控えの座から、その御簾の奥を透かし見しながら、幾度も送信の震えるような感動を、しかしそれは気遅れましたのではない。学殿の舞台で次々に披露される鼓比べは、まだどの一つも彼女を恐れさせるほどのものはなかった。彼女の価値は確実である。そして、あの御簾の前に進んで賞を受けるのだ。遠くから姿を拝んだこともない大使の手で、一番の賞を受けるときに自分を考えると、その誇らしさと名誉の輝かしさに身が震えるのであった。やがて随分長い時が経ってから、ついにおるいの番がやってきた。落ち着いてやるのですよ。師匠の仁右衛門は自分の方でおろおろしながら繰り返していった。御簾の方を見ないで。いつも稽古する時と同じ気持ちではやりません。大丈夫。大丈夫、きっと勝ちますから。おるいは静かに微笑をしながらうなずいた。相手はやはり元屋のお歌であった。曲は真の序で、笛は関瀬久左右が務めた。拝礼を済ませて、おるいは左に、お歌は右に、互いの座を占めて鼓を取った。そして曲が始まった。おるいは自信を持っている。鼓はその自信によく応えてくれた。 使い慣れた道具ではあったが、かつてその時ほど快く鳴り響いたことはなかった。三の地へかかった時、早くも十分の余裕を持ったお類は、しらと相手の顔を見合った。太田の顔は青ざめ、その唇は引きつるように片方へ歪んでいた。それは、どうかして勝とうとする心をそのまま心に移しているような激しい執念のそうであった。その時であるお類の脳裏にあの旅絵師の姿が浮かび上がってきた。特にいつも懐から出したことのない左の腕が、あの人関税一の嬢様だ。お類は愕然として夢から覚めたように思った。老人は一の嬢が鼓比べに勝った後で自分の腕を折り、それも鼓を持つ方の腕を自ら折って行方をくらましたと言ったではないか。いつもとこれ隠している腕がそれだ。一の嬢様だ。それに違いない。そう思う後から、目の前に老人の顔が鮮やかな幻となって描き出された。それから、あの温和な声が耳元ではっきりこう囁くのを聞いた。音楽はもっと美しいものでございます。お類は振り返った。そしてそこに太田の懸命な顔を見つけた。瞳のわずった、すでに血の気を失った唇を片方へ引き歪めている顔。音楽はもっと美しいものでございます。またと優劣を争うことなどおやめなさいまし、音楽は人の世で最も美しいものでございます。老人の声は再び耳によみがえってきた。お類の右手が肌と止まった。歌の鼓だけが鳴り続けた。お類はその音色と意外な出来事に驚いている客たちの動揺を聞きながら、鼓を下ろしてじっと目をつむ。老人の顔が笑いかけてくれるように思い、今まで感じたことのない新しい喜びが胸へ溢れていた。そして自分の体が目に見えぬ戒めを解かれて、柔らかい青草の茂っている広い広い野原へでも解放されたような軽い生き生きとした気持ちでいっぱいになった。早く帰ってあの方に鼓を打ってあげよう。この気持ちを話したらきっとあの方は喜んでくださるに違いないわ。お類はそのことだけしか考えなかった。どうしたのです。舞台から降りて控えの座へ戻ると、師匠はすっかり取り乱した様子でなじった。あんなにうまくいったのになぜやめたのです。打ち違えたんです。そんなバカなことはない。いや、そんなバカなことは断じてありません。あなたはかつてないほどお上手に打った。私は知っています。あなたは打ち違えたりはしなかった。私打ち違えましたので。ボルーが微笑しながら言った。ですからやめましたの。すみませんでした。あなたは打ち違えはしなかった。あなたは、見えもんは躍起となって同じことを何十回となく繰り返した。父や母や集まっていた親族や知人たちにも、お類はただ自分が失敗したと告げるだけであった。誰が賞をもらったかということももう興味がなかった。ただ少しも早く帰って老人に会いたかった。 森本へ帰ったのは正月7日の暮れ方であった。疲れていたし、粉雪がちらちらと降っていたの。おるいは誰にも知れぬように裏口から家を出ていった。まあ、お嬢様。松ヶ谷の少女は不意に訪ねてきたおるいを見て驚きの目を見張った。そしてすぐ聞かれることは分かっているというふうに、あのお客様は亡くなりましたと当たり前すぎる口調で言った。あれからだんだんと病気も悪くなるばかりで、とうとう家でお亡くなりになりました。今日は日が悪いので、お弔いは明日だそうでございます。おるいは裏の部屋へ通された。老人は北枕に寝かされ、逆さにした枕屏風、貧しい石組の壺と細い線香の煙に守られていた。おるいは顔の上を取っていた。おとれきった顔であった。つぶさに舐めてきた両の辛酸が、刻まれているシワの一つ一つに染み込んでいるのである。けれど今すべては終わった。もうどんな苦しみもない。困難な長い旅が終わって、老人は今安らかな目覚めることのない眠りの床についているのだ。ようもなさいました。おるいには老人の死に顔がつぼって微笑するように見えた。さあ、私にあなたのお手並みを聞かせてくださいまし。私、お教えで目が開きましたの。おるいはつぶやくように言った。それでいろいろなことがわかりました。今日まで自分がどんなに醜い心を持っていたか、どんなに思い上がったたしなみのない娘であったか、ようやくそれが分かりました。それで急いで帰ってきましたの。お目にかかって褒めていただきたかったものですから。おるいの方に初めて温かいものがしたた。それから長い間、たもとで顔を覆いながら声を忍ばせて泣いた。長い間泣いた。今日こそ本当に聞いていただきます。やがて涙を押しぬぐって、おるいは草を解きながらつぶやいた。今までのようにではなく、生まれ変わった気持ちで打ちます。どうぞお聞きくださいまし、お師匠様。今はもう、老人が関西一の城であるかどうか確かめる術はない。けれど、おるいは固くそう信じているし、またよしそうでないにしても、その老人こそ彼女にとっては本当の師匠で、部屋はもう暗かった。取り寄せた火で鼓の皮を温めたおるいは、老人の枕辺に探査して、心を沈めるようにしばらく目を閉じていた。南側のすすけた障子にほのかな黄昏の光が残っていた。それが、彼女の美しい横顔の線を暗い部屋の中に幻のごとく描き出した。いやー、こうして鼓はよく澄んだ騒音でさえある音色を部屋いっぱいに反響させた。古い男前の曲を打ち始め